主を褒めれている時間です。この時間は皆さんと一緒に音楽の翼に乗って中国音楽の世界を巡り、中国各地の心を揺さぶる旋律でそのどこどこな魅力をお届けします。ご案内は私皇居です。4月の北京は春爛漫の季節で、道端には街道や桃の花などが咲き乱れています。どの花も一見何の変哲もないように見えますが、この何の変哲もない小さな花が集まる花畑が春の一番の景色です。今回の中国メロディーはそんな春の到来にちなんで平凡をテーマにした歌をいくつかご紹介しましょう。
草木会发芽，孩子会长大。
草木は芽を出し、子供は大きくなる。歳月の列車は誰のためにも止まらない。運命のプラットフォーム、悲しみも別れも刹那。お聞きいただいているのは人世間この世、2022年に放送された同名のヒットドラマの主題歌です。このドラマは中国北方の5人家族の1960年代末から50年に及ぶ生活の変遷を描いていて、中国社会の一般庶民の生活がよくわかるドラマです。シンガーのライカさんの表情豊かな歌声が心にしみる歌詞とうまくマッチしているのが印象的です。メロディーに入りますと、ライカさんの優しく高らかな歌声が低音から高音への2オクターブの飛躍が見事で、人の世の異なる人生を歌い上げています。ライカさんは音楽的な変化だけでなく時代の移り変わりを表現し、人々の幸せへの憧れを表現しました。特に私たちは種のように一生太陽に向かう、この大地で万物と共に成長するという歌詞に感銘を受けました。平凡な普通の人のほとばしる力強さが歌われていると述べ、生活には多くの苦しみがあるが、厳しい歳月を経ても人々は生き生きと暮らしている、おそらく誰もが歌から自分の生き生きとした姿を見つけることができるのではないかと思うと語っていました。では人世間この世をお楽しみください。
草木会发芽，孩子会长大，岁月的列车不为谁停下，命运的站台，悲欢离合都是刹那，人像雪花一样飞很高又融化，世间的苦啊要离散，雨要下，世间的天啊走多远都记得回家，平凡的我们撑起屋檐之下一方烟火，不管人世间多少沧桑变化，祝你踏过千重浪，能留在爱人的身旁，在妈妈老去的时光，听她把儿时慢慢讲，也祝你 时间值得。
只要平凡、平凡なあなたは2018年に大ヒットした映画我不是药神、私は薬の神じゃないの主題歌で、チャン・ピチェンとチャン・チェがデュエットした曲です。二人の歌手が切なくも毅然とした歌声で生命そのものの奇妙さを感じさせてくれ、この曲には悲しみと喜びがあり涙と希望があります。歌詞の神様のオーラではなく、あなたも私も平凡に生まれてきたわ、誰もが数奇な運命に立ち向かわなければならないやるせなさを歌っています。渋い男性、深みある女性、切ないメロディーを織り交ぜながら、平凡な人が命を大切にし運命の苦難に立ち向かっていく姿を表現しています。淡い憂いが感じられますが、歌は平凡な一人一人の努力や強さを表現することで命への理解を表現しています。
也许很远或是昨天，在这里或在对岸，长路辗转离合悲欢，人聚又人散，放过对错才知答案，活着的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡，在心碎中认清遗憾，生命漫长也短暂，跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战，跌入灰暗坠入深渊，沾满泥土的脸，没有神的光环，握紧手中的平凡，此心此生无憾，生命的火已点燃。有一天也许会走远，也许还能再相见，无论在人群在天边，让我再看清你的脸，
满了双眼，虽无言泪满面，不要神的光环，只要你的平凡。
平凡之路、平凡な道はフォークシンガーのプーシューが2014年にリリースしたアルバム平凡な道のタイトル曲です。平凡な道のリリースで10年間ポップ界を引退していた歌手のプーシューが本格的に復帰しました。新しいフォークソングスタイルを用い、淡々とした叙情的なメロディーと透き通った声で低く歌い上げ、青春ならではの感傷と迷いを感じさせます。歌詞は誠実で素直で、普通の人の心の声を歌っています。ネットユーザーからは、この歌の感動するところは、あの素朴な歌詞、あの鼓動するメロディー、あのシンプルな画面、みんな自分の人生が華々しくなると思っていたが、結果は淡々としていたのだろうとコメントしています。歌詞は、道はうろうろしている、君は行くの、脆くておごっている、それもかつての僕のよう、湧き立って不安、君はどこへ行くの、謎のように黙っている、君は本当に聞いているの、僕はかつて山と海を越えて多くの人も越えた、僕がかつて有していたすべてはあっという間に煙のように去った、僕がかつて失い失望したすべての方向、平凡を目の当たりにし、それが唯一の答えだと知った、
觉得在路上的你要走吗 We are, we are 易碎的骄傲着，那也总是我的模样，沸腾着的不安着的，你要去哪，We are, we are 迷样的 经跨过山和大海，我曾经拥有着的一切，我曾经失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。
この番組へのご意見ご感想などがございましたらお聞かせください。メールの方は nihao2180@cri.com.cn です。では来週のこの時間までごきげんよう。ご案内は皇居でした。さようなら。
中国昔話。こんばんは、ご機嫌いかがでしょうか。林東です。皆さんは大果樹の滝をご存知でしょうか。大果樹とは黄色い果実がなる木のこと。それに、その滝ということですね。この滝は中国西南部の貴州省にあり、高さ 77.8 メートル、幅101メートルという中国最大の滝です。またこの大川とは、川が黄色で味が酸っぱいみかんのような果物。滝の近くにこのみかんのような実がなる古い木があることから、この滝はこの名がついたということです。そこでこの時間はこの大果樹の滝にまつわるお話をご紹介いたしましょう。このお話題して、大きい大果の使い道。大きい大果の使い道。いつのことだったろう。紀州に大きな滝があり、その近くの山腹に二人とも60を過ぎたじいさんとばあさん夫婦が暮らしておった。この夫婦には子供がなく、また年中働いても暮らしはよくはならないので、二人は笑顔など見せない日々を送っていた。じいさんは若い時にここへ来て木を切って草を刈り、それで小屋を建て、その後ばあさんと一緒になり、小屋の周りに100本の大果の木を植えた。そして木に実がなってから、それを何とか売って小銭に変え暮らしを立て、毎日仕事が終わるとおじいさんは小屋の前に座り、滝を眺めていた。ある年、大果の木はどうしたことか、いつもとは違って花が多く咲き、その香りは遠くまで届いた。ばあさんや、多く実がなったから、お前のそのボロい服を新しいものに変える銭ができるぞ。そうだね。それにあんたも美味しいもの買ってお酒も飲めるというもの。このように二人は今年は実が多くなると喜び待ち望んでいた。こうして大果の花が散り、実がなるのを待つばかりになった。しかし、それからかなり経ったが、どの木にも実がならない。ん？これに夫婦は慌て、そのうち気を落として飯も喉を取らない。特にじいさんは小屋の前で座り、ため息ばかりついている。とある日、じいさんが家の中で休んでいると、外からばあさんが駆け入ってきて叫んだ。あんた出てきてみなよ。ある木に大きな実がなっているよ。え、大きな実？だから早く見に行きなさいよ。そこでじいさんはばあさんについて行ってみると、一本の木になんと大きな実が一つだけなっているではないか。あれ？どうしてこんな大きな実がなるんだ？それに花が散って十何日しか経っていないのに、実がこんなに大きくなるはずがない。他の木はどうだろうね？この木だけかい？そうだな。他の木は？と二人は他の木を一本一本見て回ったが、残念なことに実がなっているのはこの木だけ。これに夫婦はがっかり。わしら貧しいもんには福は来ないわい、とじいさんはまたも暗い顔で言う。こうして二人はしょぼんとして小屋に帰っていった。あって数日後、この小屋に珍しくお客さんが来た。客はどこから来たのか、大果の言われを耳にして遠くから足を運んだもので、年は30過ぎ、かなり痩せているが異様な眼差しをしている。この客は小屋に入るなり言う。すまんが、お宅の大果を追ってくれないかね。え、売るのはいいが、今年は不作でね、実がなったのは一本だけで、それも一つさ。あれは分かってる。あの実が欲しいんだよ。あの大きな実かい？そう、あの大きな実だ。いや、あれは種に使うから売るわけにはいかないよ。そこを何とかして売ってくださいよ。金はいくらでも出すから。
いくらでも出す？一体いくらであれを買うつもりだい？
銀200両でどうだい？
銀200両だって。
ああ。これにじいさんは声が出なくなった。そこで客は、
嘘はつかないよ、と付け加える。爺さん、実はそんな大金を見たことがなく、それに一つの大狼だけで銀200両だなんて、少しおかしいと思った。お客さんよ、バカな話はやめてくれ。これに客は爺さんが不満だと勘違いした。あ、それじゃあ、銀千両でどうだい？と持っていた袋を前に置いた。これに爺さんは面くらい、待った、と目を回しそうになった。銀一千両でいいだろう。さあ、これは前金の一部だ。ここに銀の塊で50両ある。さあ、受け取ってくれ。と客はその袋を爺さんに渡す。我に返った爺さんは、これは夢ではないと悟り、横でポカンとしているばあさんに蚊の実を木からもぎ取ってくるように言う。これに客は少し慌てた。ああ、また、今欲しいんじゃない。爺さんは首をかしげた。じゃあお客さんよ、あの実はいつ欲しいんだい？そうだな、あと100日もしたら取りに来る。いいかい、爺さんよ。ああ、わかった。あと100日したら取りに来るんだね。しかし言っておくが、爺さんよ、私が取りに来るまであんた夜も昼もあの身を守っていてくれよ。誰にも掘らさせず、それに鳥が好きでもしたら台無しになるからね。え、夜も昼もそばにいて守るのかい。ああ、少しの傷もないものを銀千両で買うんだ。傷があったら誰がこんな大金を出すものか。それに鳥から守るためだと言って身を物で包んじゃダメだよ。え、包んでもダメなのかい。うん、それでこそ私の出す大金に値するものさ。それはどうしてだい。そんなことはどうでもいいじゃないか。それはちょっと言えないことだね。そうかい。そこまで言われるといくら何でも知りたくなるね。その訳を知れば本当にあの身を守るからな。うん、あの実はじいさんの木にできたんだから話そうか。しかし、このことは絶対に人には漏らすんじゃないぞ。それが嫌なら訳を話さないから。わかった。わしも口が固いし、牛のばあさんもおしゃべりじゃないから大丈夫だよ。どうか？じゃあ話すか。絶対に秘密だからな。わかった。秘密は必ず守るよ。よし。爺さん夫婦を信じよう。実はあの大狼実は宝を手に入れる鍵みたいなものさ。え、あれが、ああ、なんか使い道があるのかい。あると思う。いや、そう、爺さん、どうせこっちは大金払うんだ。どうでもいいじゃないか。そう言われればそうだけどな。じゃあ爺さん頼んだぜ。言ったことを必ず守ってくれよ。わかった。ということになり、その客は小屋を出てどっか行ってしまった。こうして、その日からじいさん夫婦は二人してかの大岡の身を守ることになり、夜は交代で休み、起きている者は目を凝らして、かの身をにらみ、またじいさんは、懐にしまった銀塊を出しては眺め、それを横でばあさんも疲れた目で見ている。こうして客が去ってから99日がなんとか無事に過ぎた。大岡の身はかなり大きくなったが、その頃は夫婦とも、ふらふらになり参っていた。もう我慢できなくなったじいさんは、これ以上無理だ、死んじゃうやこら。あの客は100日と言ったが、今日で99日目。一日ぐらい我慢あんだろう。これにばあさんも首を縦に振り、二人はとうとう大岡の実をもぎ取って這うようにして、なんとか小屋に戻った。そして二人とも、そのままぐんぐん寝てしまった。あって次の日、かの客はやってきた。金は持ってきていないが、太い縄で折ったはしごを担いできた。じいさんが黙っていると客は聞く。じいさん、大から実は大きくなったかい。ああ、もう十分熟して大きくなったよ。俺に昨日もぎ取っておいた。昨日もぎ取ってしまった。どうしたんだい。実を見せてくれ。 そこでじさんは桜花の実を持ってきて客に見せた。大きくなったな、しかし木の上で100日になっていなかったので力が足りんかもしれんな。これにじいさんは聞く。あんたこの実を一体何に使うんだい。こちらはいくらか落胆していた客だが、それでも言う。実はあの滝の下は深い穴になっていてな、そこには多くの宝物があるんだ。でもこの桜花の実がないとそこへ行けない。この実は99日木に実っていたので、その深い穴の扉を開けるだけの力があるかどうかはまだわからんが、試しにやってみよう。そうそうじいさんよ、あんた約束を十分守っていないぞ。銀千両は私が宝を手にしてからいくらか少なく渡すからな。いいだろう。グレンジさんは詰まった。そうだろう、100日の約束を99日にしたのだから。じいさんが黙ってうつむいたので、客はニヤッと笑い、早速その桜花の実を持ってきた袋に入れて腰に結びつけ、縄のはしごを担ぐと滝の方に向かった。これにじいさんとばあさんは黙ってついていく。すると客は滝の横下に来て、後ろを振り返り、縄のはしごの一方を放り投げ、それをじいさんに近くにある太い木に縛り付けさせた。もちろんじいさんは約束を全部果たしていないという後ろ目があり、また銀千両まではいかないが、これから大金が手に入るかもしれないんだから言う通りにした。すると客は縄のはしごのもう一方を滝の下の真ん中に放り投げ、腰に結びつけてあった袋を開けて桜花の実を取り出し、縄が落ちた水面に投げた。すると、どうだろう、滝の落下が不意に止まり、下の水はなくなり、底は深い穴になっていて、穴の底にはピカピカ光るものがたくさん積んであるではないか。これに客は大喜び、嬉しい悲鳴を上げると、穴の底へ縄のはしごを伝ってスルスルと降りていった。そしてそこに着くと、空になった袋に宝物を一生懸命詰め込み、これ以上入らないと分かってから袋の紐を締め、またそれを腰にぶら下げ、かの縄のはしごをより登り始めた。もちろんこの様子を上でじいさんとばあさんが口を開けて見ている。とその時、ドドドドドドーンという大きな音がして、止まっていた滝の落下が始まり、すごい水の勢いではしごを登っていた客の姿はあっという間に水に飲み込まれ、滝の下はまた急に流れる水であふれた。これにじいさんとばあさんはびっくり仰天、慌ててはしごの一方を縛ってある木を見たが、なんとその木はものすごい力で引っ張られたのか、根元ごと抜けてしまい、あっという間に滝の下に引き込まれていった。しばらくして藁に帰ったじいさん夫婦、不意にその場にしゃがみ込んでしまった。やがてじいさんは立ち上がり、懐からかの客がくれた銀塊を取り出した。はあ、恐ろしいことよ。はあ、宝物はやはり人間のものじゃなかったんだな。わしも変な欲が出たものよ。はあ、恐ろしい恐ろしい。と言って、その銀塊を滝の下に落とし、ブルブル震えているばあさんを流して、自分の小屋に戻っていったと。そしてじいさんはこのことを人々に言い、その時からこの滝は桜花とは関わりがあるというので、桜花の木の滝と呼ばれるようになり、誰一人として滝の下にある宝物を取りに行こうとは、しなかったそうな。はい、おしまい。そろそろ時間のようです。では来週またお会いいたしましょう。